野田ラジオ。
どうも、看護師の野田春樹と、デザイナーの穂積は不在です。この番組は野田と穂積が人の心のネガティブやポジティブをエンターテインメントにつなげちゃおう、略してメンタメを展開していく番組です。本日はですね、番外編です。実は8月の頭に僕、母親の実家の石川県金沢市に帰ってたんですけど、そこでなんと83回に出演していたカタラジオの山上寛さんと再会しました。そしてですね、金沢には一緒に89回に出演していたレディオグラファーの清水たかちゃんとも一緒に行ったんですよ。その3人で、ラジオを撮ったんですよね。それがね、結構面白くて、カタラジオで流すって話だったんですけど、野田ラジオでも流しちゃおうっていうことで番外編です。早速行ってみますか。それでは今日の企画お楽しみください。
はい、
どうも、野田ラジオの野田春樹と、
放射線技師の清水です。
とベシャリ担当山上です。っておかしいでしょこの流れで。
状況理解をリスナーさんにしてもらいたいなと思うので、ちょっと菅さんお願いしてもいいですか。
はいはい、じゃあカタラジオ山上が話します。ちなみに野田ラジオって皆さんご存知です。僕の一応ラジオ番組でも何度か話題に挙げて、すごいベシャリが流暢な野田春樹くんと、次の巨人穂積春樹くんが二人でやってる、素晴らしいラジオ番組があるんですけど、そこからなんと野田春樹くんが我が地元石川県金沢市に遊びに来てくださっているという状況でございます。
待って、
俺誰？
俺誰やねん。
じゃあ俺誰やねんは野田春樹くんから紹介してよ。
はい、一言に言うと、僕の妹の彼氏なんですけど、野田ラジオの方で最近出ていただいたんですよね、この清水くん。
そう、俺も聞いてたんだけど、放射線技師の彼だよね。
はい、そうです、放射線技師をやってて、今3人集ってるんですよね、山上さん、僕、清水くんと。一応医療者であるんですけど、これ一応2次会目なんですよ。2次会目でこうやって収録してるんですけど、1次会で医療の話全くしてないです。全くしてない。
まず2次会目で収録するって聞いてないから。
いや、一応こんなこともあろうとランドセルカバンみたいなカバンに収録セット持ってきておいて正解でした。
なので、こういう場面的なね、カタラジオ、野田ラジオ、そして清水くんのコラボということで、
面白すぎんだろ。
いやー、ちょっともう緊張でしかないよ。
ほんと
2回目の、僕の中で人生2回目のラジオ収録。
そうですね、最近野田ラジオに出ていただいたんですよ、ゲスト枠ということで、清水くんに出ていただいて、その生き方だったりとか、今やってるその放射線技師の話をしていただいたんですよね。
そうだね、
ってことで、そのカタラジオ出演としてラジオ2回目ってことで、
はいはい、
ただ1回目が激沈しちゃったんで。
いや、1回目面白かったよ。でも、
いや、もう自分の中で激沈なんですよ、多分編集でね、ちょきちょきやってくれてる。
穂積君は編集の鬼ではいらっしゃるからね。確かにね。
ちょっと今日はね、頑張れるだけちょっと喋りたい。
はいはいはい、
よろしくお願いします。
ちなみに今日は石川県金沢市の満月喫茶というところの2階のスタジオなのかこれは、で収録しております。
ちょっと補足させていただくと、多分僕のリスナーさん、野田ラジオのリスナーさんはですね、はい、結構聞くと思うので、このラジオね。
マジか。
緊張してきた。神奈川の方が多いと思うんですよ。神奈川とか関東圏が多いと思うんですけど、この金沢、石川県の中で、そうですね、神奈川で例えると野毛的な場所。
あ、そうだね、そう、野毛のなんていうか、こうわちゃわちゃ飲めるような空気の場所の一角の2階だよね。
なんでラジオ収録できんの、そんなとこで。わちゃわちゃしてるのに。
ちょっと俺が、山上がちょっと行きつけの場所で。顔が効くような場所ではあるっていう感じですね。
そこでラジオ収録していきましょうと。
はいはいはい。
ということで、早速いろんなテーマとか特にすごく考えてるわけじゃないんですけど、聞いてください。皆さんに共有したのは一次会でですね、共通の、ぶっ飛んでるんです、ぶっちゃけ3人多分、ぶっ飛んでるって、ごめんなさい、自分で言うのはあれなんですけど、普通の医療人からは外れた行動をしてるって話ですよね。
そうね、逸脱行動してるよね。
逸脱しちゃうけど、
良くも悪くも、いいか、
医療者ってね、逸脱を治すのに逸脱僕らがしてるっていう、
そう
話でございますが、その逸脱の中で共通点がありまして、そこに関して言うと、生き方って話ですね。要はそういう、マイノリティ的な考え方をしてると。
マイノリティね。
要は例えばこういう学歴を持って、例えば結婚をして、出産をして、そして、生きて孫ができてみたいなね、
一つの企業で働き続けるんだみたいなね、
そういうのが皆無なんですよ。
テンプレライフを送らないと使った3人の。
まあ、そこで の, あの表現で会話してたんですけど、まあ、しっかりと芯のある会話までまだ行き着いてないのかなと思って。
そうだね、ふわふわっと喋ってたらね。
そこの核心をここっていうところでちょっと詰められる、うん、まあ、この話題トークの展開にしていきたいなと。
いいね、いいね。確かにね、あの最近の宮崎駿さんの新作でも君たちはどう生きるかっていうタイトルの映画が公開されたところです。
そうなんだ。
まあ、逆にこう今回の収録のタイトルは僕たちはどう生きるかという話でどうでしょうか。
僕たちはどう生きるかでいきましょう。
いきましょう。
じゃあまず言いたいのは、
はい、
同調圧力って何ですか。
ああ、
一番嫌いな言葉なんですよ。
あのね、俺も一番嫌いな言葉、同調圧力、世間の目。あの、カタラジオの一個前ぐらいの収録で、意地悪日本人っていう収録があって、そういう日本人のこの同調圧力についてちょっと喋ってるんだけど、俺もすごい言いたいことがいろいろあって、あの、タカちゃんはどういうとこが、例えば最近なんかそういう同調圧力に関して思うところってありました。
あ、今回、まあ、清水くんはタカちゃん、タカヨシって名前なので、タカちゃんで行きたいと思いますね。
タカちゃんでやらせてもらってます。
はい、お願いします。
ね、まあ、最近、まあ、いつも思ってるんだけど、やっぱ職場とかで、お前、まあ、ちょっと僕今あの野田くん の, あの妹をお付き合いさせてもらってるんですけど、うん、まあもう2年半ぐらいちょっと長い時間経つんですけど、もう僕もね今年で30歳になるんですけどね、周りから言われるわけですよ。いつ結婚すんのって、はいはいはい、早く結婚し、早く結婚しないよ、いつ結婚するの、何があんのみたいな、ちょっと待ってくれよって、
うん、
うるせえよって俺の生き方なんだから俺に言わせてくれよみたいな、でお前はずっとここで働いていくんだからみたいな、
うんうんうん、
いやいやいや何を言ってんのみたいな、なんでお前がそんなこと言えんのみたいな、そのこの同調圧力、これって結局同調圧力みたいな感じ。
いやあるよ、だから要は日本人は30までに結婚して子育てして年功序列でやっていくのが幸せだっていう、そうそうそう、そのステレオタイプに縛られたおっちゃんどもがタカちゃんにこうなんかいろいろ言ってきてるわけだよ、ね、
そうそうそうそう、
はいはい、えそういう時はさ、何、俺もそれ言われたらマジで不愉快なんだけど、タカちゃんはそれなんて返すの、それ言われたら。
まあね、やっぱちょっとやっぱその、うん、一応僕でも、うん、その組織の中でこう、うん、浮いた存在にはなりたくない、うん、なってもいいんですけど、うんうん、ちょっとこうめんどくさいから、うんうん、そうですねって言って、
うんうん、
こうすらすんです、
やり過ごす的な話です
、はい、同調圧力に屈することもなくこう、うん、右から来たものを左に受け流すような感じで、
いやいやいやいやいやっていうのがよくいつも僕のあの、
はいはいはい、
いやいやいや、まあまあまあまあまあ、まあ、
え、それでは野田ってとかそういうの言われたりしない、
めっちゃ言われるかなと思いますね、うんうん、それに関しては僕もどちらかというと右から左に受け流す、うん、あー、そういう考えもあるよねー、ふーん、
まあそうだわな。
でもなんか俺の勝手なあれなんですけど、うん、なんか山上さんは結構そこには反発を一気に入れちゃうんじゃないかな
って
、うん、
あ、俺は入れる入れる
入れる
いやいや、いやちょっと違いますよみたいな感じで言っちゃうし、現に別に俺言わなくてももう背中で示すというか、俺はもう世間っていうものと背中を常にこうあのもうなんていうの、こう完全に背中を背けて生きてるタイプの人間だから、でも別にまあ一定数やっぱりこの二人もそうだと思うけど、俺のその世間に対するアンチテーズみたいなのにちょっと共感してくれる人間もいるわけじゃん、
うんうんうん、
だからそういう人だけ仲良くなれればいいかなってことで、俺はもう背中で世間と戦ってるみたいな感じ、別に何も言うことはしない。
いやだからそれの方が結構尊敬するなと思って、俺はその自分気づかせてあげたいっていう気持ちの方が強くて、
あ、優しいんだね、
なんかそこはちょっとホスピタリティ出てるのかもしれない
ですね。いやそうだ、やっぱさすが看護師さんだ。
確かに、
うん、だからまあ聞いた上で、結局俺がやりたいことは山上さんのことなんですけど、うん、
はいはいはい、
多分山上さんの姿勢を俺見せてしまうと、
うん、
多分もうその人ともう金輪際関わりなくなっちゃうんじゃないかな、
反発されちゃった
ね、はいはいはい、
うん、この人とは違う世界線で生きちゃうんじゃないかなと思うから、
はいはい、
まあ結論巻き込みたいから、はいはい、ちょっと地道に行くみたいな選択を組んじゃうみたいな。
いや俺もかつて多分そうだったの、そのかつてそのコロナ前ぐらいは俺も飲みに行くのめっちゃ好きで、まあ、いろんなタイプの人種と会って、例えばそのなんかそういう世間にまみれてるような主将がいたら、俺はちょっとこう釈迦になろうかみたいな、そういうようなあのなんていうかその啓蒙活動してた時期もあったんだけど、
はいはいはい、
まあ、コロナ禍でまあ よくも悪くも俺もかなり個人主義的になっちゃって、コロナ禍って結構そういう同調圧力がすごい浮き彫りになったじゃん、マスク警察とかさ、
ね、
自粛警察とかさ、それで俺もちょっと人間嫌いみたいになっちゃって、もう別に俺はこいつらを救う必要はないって、なんか俺も逆にその主将に愛想をつかせたとこから、ね、まあ俺何様だって話だから
いや確かに僕もそうでした僕、うん、実際、うん、コロナずーっと言ってるんですけど、僕ただの風邪っつってるんですよ、
はい、一緒
一緒
いや医者が言うんだから間違いねえ
いやもう、あのもう出た時からもうただの風邪、
う
ん、
そうだ
よ、まあ、おじいちゃんとか免疫弱い人はそうかもしれないけど、うん、俺らにとってはただの風邪って、それなのにかかわらず病院のルールでしっかりしたマスクつけろ、絶対なんか感染しないような対策しろ、でそれによって業務が遅れるわけです、
わかる、うん、
これ何のためにやってんのみたいな、
わかる、
もうずーっと、ね、うん、あのね、これただの風邪ただの風邪って言ってたけど、同調圧力でそのね、行動しなきゃいけなかった、
まあ、そうだよね、
これがもうコロナのもう最大の、
ね、
同調圧力こそ一番の、ね、害だと思う、
ね、あと面会できないというか病院としての機能がちょっと破綻してるんじゃないかって俺は思う、
何のためにやってる、
うん、病院って俺面会が8割だと思ってるからさ、だから家族とコミュニケーションなくてどうすんだって思うところはある、
いやすごいすごい、全然違うベクトルでびっくりしてるんだけど、ああああちゃんと今医療者になり上がった
成り下がった成り下がったどっちだ
一時間一回もなかった
の医療落ちしちゃいました
医療落ちしてますよ
失礼しました、
まあまあ、でも確かに医療の、まあ、ベクトルで言うと、うん、確かにそうですよね、
うん、
なんかそのマスクも話だそうだし、うん、まあ、そのシステムもそうですよね、
そうだね、
で結局それが浸透しちゃって変温動物化してるっていう、
あ、そうそうそうそう、なんか日本人って結構こう、いやちょっと語弊あるかもしれないけど、6、7割はもうなんか物言わぬ民というかさ、こう強いものにこう流されるような人が多いじゃない。で俺は多分野田っちもタカちゃんもそうじゃないと思うんだけど、残り3割4割だと思うんだけど、俺もそっちにならないようには、まあ、気をつけてるっていうか、別に気をつけなくてもそうなっちゃってるんだけど、
日本人特有っていうのはあると思ってて、
うんうん、
この前ちょっとペルー、うん、僕のペルーの友達がいるんですけど、ペルーで会ったのに全然日本語英語も喋れないぐらいの、
はいはい、
が日本に来て、うん、こうちょっとこう観光一緒に行ったわけですよ、うん、その時になんか言われたことが、うん、いやお前はなんかすごいあのなんかいろいろ楽しく喋ってきて、
うん、
であの友好的じゃん、だけどなんか日本人の他のやつらどうしたのみたいな、全然
どうしたの
仲良くできないし、なんかなんならあのすごいみんなに避けられるんだよねみたいな感じで、日本人どうなのみたいな感じで言われて、あ、これって確かに日本人の悪いとこなんだなってちょっとそこで思っちゃった。
今の話を聞くとですね、うんうんうん、これ第二の鎖国が起きてるんじゃないかと。
なるほど、
は
い、どうですか、はいはい、これはもう同調圧力というか、まあ多数派の方が正しいと、それでまあ他を受け付けないみたいな鎖国化してるんじゃないかなっていう感じたんですけど、どうする？
いや、めちゃくちゃ思うんだけど、じゃあその鎖国に対する開国のイベントって何になるかって話だよね。
いやその
ペリー、いや俺はペリーになりたいとすでに思ってる。俺はまず黒船来航させたいと思ってるけど、まあこんなねしがない田舎に住んでる医者一人じゃ何もできませんから。
でも確かに黒船が来た時点で打ち抜かれちゃうんですよね、多分今の時代。
そう。
だからまあ一番の問題はやっぱり僕ね、言語はちょっとあるのかなと思ってて。
ああ、はいはいはい。
英語を喋れないっていう部分でやっぱ日本人がこう億劫になっちゃうっていうか、そういう部分はあると思うんですよね。
ああ、なるほどね。
大事に対して。
確かにそれもありそうだね、確かに。でも日本ってそもそも昔から結構責任の所在を周りに求めるというか、例えばさ、会社員とかが悪させたらその社長が謝るじゃん、
はいはい、
まあ、最近で言うと日大のあのラグビー部の問題とかもさ、なんかその学長が謝るじゃん。それってでも今に始まった話じゃないなと思って、江戸時代のさ5人組とかそういうシステムがこうあって、こうなんだ、こう5人でチーム組まして、誰かが悪させたら残り4人も罰されるみたいな、そういうところからこう来てるから、そういう根深く残ってる日本のその集団意識というか、そういうのをこうぶっ壊すような何かが来てほしいんだけど、どうしたらいいんだろう、
このケツ持ち文化を。
そうそう、ケツ持ち文化。そう、多分
どうしたらいいんだ、
その友達、例えばその友達だった場合、お前もその友達の人格を変えるような存在だろみたいな、だからお前も責任負えみたいな、そういう考え方じゃないかなって、合理的に考えるとそうだと思うんだけど、
そこで言うとなんか俺結構個人が消えちゃう文化があるんじゃないかなと思って、で、まあ、さっきこれ飲み会の話にもしてたんですけど、うんうんうん、八方美人っていいの悪いのって話をしてたんですよ、
はいはいはい、
山上さんとタカちゃんとしてたんですけど、うんうんうん、まあもちろん今多分八方美人っていうワードは結構、君は八方美人だよねって言われても結構ネガティブワードですよね、
ネガティブワードね、うん、
だけどなんか人に合わせるのって、まあ、すごい極端に言えばいいことでもあるかなってっていう、
まあ、誰に対してでもいいチューニングを合わせられるっていう、
そうですよね、
うん、
でそれって俺は結構素敵なことだなと思うけど、でも八方美人であることで自分を犠牲にしてる、自分の考え方を否定して相手の幸せが全部幸せタイプみたいなって感じになって、要は自分が消えて自分の意見がなくなってしまうっていうのは良くないかなって思ったんですよね、
やっぱナチュラル八方美人というか自然発生的な八方美人であるんならそいつは全然いいかなってい
そう
八方美人であること自体は全く悪くないんだけど、うんうんうん、八方美人になることによって結構 無理をしちゃうような人が多いから、こういうふうに八方美人が悪く言われちゃうってことなんだよね。
なのでそれが多いんじゃないかなっていう感じですね。
多い気がする。
要はケツ持ち文化っていうのは、うん、まあ逆に言うと、うん、トップは意見ありますよね。要は逆に言うと、うん、あるある、その人はその指針を曲げたらいけないから、その同調的になってる方々がみんないるから、個々の意見じゃなくてトップの意見になるから謝る文化も生まれてるし、ね、うん、まあ多分その人もどうするって個人に問われても、いや分かんないですみたいな、
そうだよね、
感じになってちゃってんじゃないかなみたいな感じの今思ったなっていう、う
ん、それを打開するにはどうしたらいいんだろうね。だって俺例えばもし今医局っていうそのドクターグループで、例えばあれがなんか悪さしたとしたら、それは別に教授に謝ってほしいとは思わないし、いやそんなもん僕が悪さしたんだから僕が謝りますよって言うけど、そこで多分悪いことを悪いと認めるでもなく、うやむやにしてるうちに上が謝っちゃうみたいな状況が起きてるんじゃない。
確かに、うん、すっごい極端に言うけれども、多分自分の主軸の感性をちゃんと持ってることなのかなっていうのは思ってて、
あ、そうだわ、
まあまあ、うん、一言で言うと自分の考えを持つってことだと思うんだけど、うん、まあ、それが多分ブレちゃってるのが多分今の社会だなっていうの、
はいはいはい、
あ、社会、日本の社会か。
いや、そうするとちょっと発展みたいな、その自分の思ってることみたいなのを発信することによって新しいビジネスだったりそういうことが生まれてくるのにもかかわらず、そういうことをこう、なんか自分が変なことして迷惑かけちゃったら周りに迷惑かかるから、じゃあやめとこうみたいな感じで、
はいはいはい、
そうすると結局アイデアとか発展とかそういうのがなくなっちゃうけど、うん、そうすると結局日本のビジネスとかそういうのって盛り上がんないわけじゃない
ですか。そうなんですよ。
そういうのも感じるな、うんうん、
ちょっと僕これ意見物申していいですか。ほいほいほい、まあ、僕一応看護師をやってるんですけど、うんうん、看護師ってペルソナですか、これ
は
言うと、
まあ、山上的にはペルソナ、
はい、ペルソナの被って看護師っていう中で働いてるんですけど、はいはいはい、まあ、僕のなりわい精神医学なんですよ。
あ、
まあ、心の問題でございました。
ほいほいほい、
これはなんか精神、今の精神医学っていいとこ悪いとこがあると思ってて、
はい、
まあ、一つはまあその精神医学で救われてる人がいるっていう現状ですね。まあ、ね、うん、逆に言うと救われてない人がいるっていう話の、救われてない人を拾う組織がないっていうところが一つ思ってて、う
ん、あ、救われる側にしか焦点が当たってないってことか。
そうなんですよ、
はいはい、
っていうのをすごく思って、例えば一つ例を言いましょうかね。発達障害っていうの診断がありますね、うん、
あるね、
診断があると思うんですけど、うん、それってまあ要は医学的にこれに属したら発達障害ですって診断が下りますよね、
うんうん、
ってなった時にそこに当てはまってしまったら発達障害って言われるけれども、うんうん、まあそれでまあまあ診断化というか疾患化させちゃうわけじゃないですか。そういうこれが人間から外れたものですっていうマニュアルを組んでるように聞こえちゃうんですよ俺。
まあ、
あ、なるほど。
でそれは俺は逆に言うと、そういう人たち関わると俺にできないこととか普通にできない人できるんです。例えば絶対音感持ってるとか、
はいはいはいはい、
プログラミングにめっちゃ詳しいとか、
うん、
まあ、そういう、まあ、人間がもう普通できないでしょってことが、でもそういうもの持ってるからこそ、うん、診断されちゃうし、
はいはいはい、
生活に苦しむ。俺はこれ人間の進化だと思ってるんですよね。
なるほど、まあそうだわな。他の人にはないものを飛び抜けてるもの持ってるってのは進化だよね。
そうです。でもそれを今医学的には普通の人間こうだよねっていうマニュアルを引いたがゆえに苦しんで、まあ、要はざっくり言うと人間の進化を止めてると思ってるんですよ。
間違いない。
確かにね、ADHD の人こそなんかすごいいいもの持ってるみたいな。
だってこだわりが強いとか、うん、まあ、すごくそういうのもあるじゃないですか。
あるあるある。
コミュニケーションに疎いけどもこだわりが強いっていうのがざっくりとした診断かもしれないけど、うん、
はいはいはい、
こだわりが強いってネガティブに使われるけど、逆算に言うとすごいそこに没頭できるっていう要素があるので、はいはい、まあ、そういうのが多分時代を変えてきたのにそれを抑えちゃってる現代は俺はやばいと思ってる。
いや、だから今の環境はおかしいというか、
おかしい。
俺その実はそのカタラジオっていう番組で進化論ってものをうちは使ったりしてるんだけど、
進化論、
そう、ラジオ進化論っていうのをテーマにやらせてもらってるんだけど、
なんだそれ。
あのね、ダーウィンの進化論をそのままちょっと本に読んで、そのミントっていう相棒と二人で進化論読み解こうってやってるんだけど、実はこのこだわりが強いだったりとかそういうのって今の世の中でおかしいとされてても、例えば100年後200年後に実はだから例えばそのキリンって昔から首が長かったわけじゃなくて、その上にある植物を食べれるから徐々にそういうやつが生き残って最終的に首の長いやつだけが生き残ったってことだから、
ね、昔の今のキリンのビールのあのあれ全然首長かった。
あれはもうあれは伝説の生き物じゃん。あれ別でしょ。
あれ昔のキリン、
あれは漢字のキリンじゃん。カタカナキリンだ。カタカナキリンはそう、首の長いやつが偶然生き残ってそいつらだけがこう子供残して生き残ってるんだけど、
なるほど。
もしだからこだわりの強いやつしか生き残れないような環境がもし出来上がれば、そのこだわりの強いやつだけは子孫残してすごい 我々にとってはすごいいいなって思える社会が200年後300年後に出来上がってるかもしれないと。
なるほどね。
なので、まあ、結論で言っちゃうんですけど、うん、僕は発達障害だよねっていうのは、うん、診断を下すとかそうだよねって見るのは同調圧力なんじゃないかなって思っちゃう、うん、
間違いない
ですよね、
うん、そうだ同調圧力そうだよね、うん、
でも確かに今思うのが、うん、キラキラネームつけてる若者いるよねっていう話になるじゃないですか。キラキラ、それ結構マイナスなイメージでしょ。
まあまあキラキラっていうぐらいだから、ね、
だけど今のおばあちゃんの名前って現代の若者にいないじゃないですか。
あ、トシコとか。ごめんトシコいたらごめんね。
ごめんなさい、現在の生きてるトシコさんすいません、
う
ん、
マサエとかね。
あ、マサエさんごめんなさい。
うちのばあちゃん。
あ、でも俺のばあちゃんひさこと言います。
僕のばあちゃんより。なんていないよね。
笑うとこちゃうわ。
よりなんていないで、だから、はいはい、あの手紙やるとよりよりになっちゃう。
よりより
よりね。
よりより
で、話が変な方に行っちゃったけど、はい、だから今キラキラネームの人って、うん、将来は普通の名前になってるかもしれないですよ。
あ、確かに確かに。
だからキラキラネームだっていうのはおかしいと思うんだよね。
確かに、
う
ん、なんていうか、その日本人、まあ人間か分かんないけど、自分たちと違ったものを配慮しようっていう傾向は良くなくて、でもうすごいこうベタなこと言っちゃうけど、その自分と違うものをちょっと受け入れて、それ理解しようっていう歩み寄りの姿勢を見せない、見せようぜ日本人っていうとこは、ね、ちょっとベタな結論だけど、もう、ね、いつも思ってる。
そうですよ。本当その通りでございまして、うん、ちょっと俺、野田ラジオで過去に話した話とかして、
はいはいはいはい。
せっかくなので、ちょっと3分くらいまとめますね。
いやいやいや、
もう結論から言っちゃいます。僕はギャルが好きです。
はい、お
ぉ、はい。はい。これが目次。
ギャルは俺好きだけど。
これなんでかというとですね、あのギャルっていうのはですね、どうやってこの語源が生まれたかって話なんですけど、1972年にですね、あのギャルズっていう雑誌がアメリカにできたんですよ。
沖縄返還の年だよね。
そう。すごい。そうそうそう。まあ要は去年、2022年はギャル生誕50周年。
あ、すごい。じゃあもう、今ギャルもおばあちゃんだじゃん。
そのギャルって、そのギャルズってアメリカで出た雑誌は、はい、奇抜なファッションとかちょっとすごくストリートファッションを載せる雑誌だったんですよ、
はいはい、
その翌年に109とかそういうのが日本に降りてきて、 そのままギャルって文化奇抜みたいな感じに載せて、それを乗ってったっていうのがギャルっていうファッションなんですよね。
なるほど、そうなんだ、
はいはいはい、
でそれで、まあ、ギャルのすごいところって、はい、まあ、ウィキペディアでも調べてもらえばいいけど、はい、3年周期でどんどん変わってるんですよ。黒ギャル、白ギャル、ヤマンバ、西の金系、マスワカ、チナンソキ、
よかなっけな。なるほどね。
どんどん変わってるって、まず一つの語源ワードがこんなにあの転換循環して
るのは、かなりターンオーバーが早いわけね、ギャルっていうのは。
まずこれがすごい。
はいはい、
まずこれがすごい。で今多分、例えば今この今なんだろう、白ギャル流行ってますよね。多分、
う
ん、
そうね、今はね、
白ギャル流行ってる。
清楚系ギャルみたいな。
若い子みんなギャルっていうもん
ね。流行ってますよね。うんうんうん、で今例えば、うん、まあ、電車でヤマンバ乗ってきたらどう思います？うわって思います、ね。
なるなるなる。
なるなる。
おいおい、こいつなんだっていう感じ。
う
ん、
と
やばいな、お前よくできなって、うん、数のがまず流行っ、うん、多分感情として今出ちゃうと思うんですけど、うんうんうん、その人っていや、うん、私はこれが好きですって言ってる人なんですよ。
まあそうだわな。
周りからどう言われても私はこれが好きですって言ってる人なんですよね。
はいはいは
い、
はい、
ギャルの語源って、うん、私はこれが好きですなんですよ。
あ、だからそいつこそギャルだってこと。
そうだから俺は例えばどうしても枝豆が好きで、
はいはい、
誰から言われると枝豆しか食べねえんだっていうのも、はいはいはい、まあ、この語源的に言うとこれギャルなんですよ。
なるほど、
なるほど。
だからギャルであることが多分人間ってすごいのに、うん、今ギャルじゃないんですよ。
いや、ちなみにじゃあ俺たちギャル三姉妹ってこと？
俺らギャルだよね。
ギャルなの？
ギャルギャルズなんだ。
今日ギャルが集まってラジオやってるってこと？
そう、
最高じゃん。
だから
今機会は俺ギャルだわ。
でこれで言うとみんな、うん、ギャルになるべきなんです。
あ、そうだわな。
でみんな今多数決で外れ、うん、あの多い方ものがいいよね。
あ、マジョリティがいい。
フォロワー100万人フォロワーがいるイラストレーターはいいよね、
うんうんうん、
でもフォロワー2人のめちゃくちゃ歴史あるやつは良くないって、
うんうん、まあ、世間的にはそう見えちゃうよね。
でも本当に価値のあるのってどっちのって見極めが数字とかそういうものの方に走っちゃうっていうのが今の現状ですよね。
そうだな。
でそれは自分が持ってないからそういう数字とか多数派っていうところに寄っちゃうっていうのが今良くない、うん、だからみんな多分このままいくとみんなユニクロを着てしまう。
なるほど。
だから本当に発展が生まれないんだよ。発展が生まれないっていうのがね一番、ま
あ、というかその SNS とかで多数派のものしか届かないようなシステムが出来上がっちゃってるんだよ、うん、そのマイノリティが届くようなシステムがないから、そういったものを届けるようなシステムを構築していくのが我々ギャルの仕事なんじゃない
かそう、ギャルの仕事。じゃあそのマイノリティっていう価値観をあのやっぱね、僕思うのがその自分のマイノリティっていうのをこう保ち続けるのって難しくて、
まあまあ確かに、
なんか周りからあのかっこよくないと思われてるのに自分がかっこいいってものをずっとこう続けていくってい
う、まあ同調圧力があるからね。
難しいじゃないですか。それどうしたらいいんですか。 どうやってその自分がかっこいいとかいいってものを周りの目線を気にせずに続けられる
って、うん、それは我ギャルなりって思うしかないんだよ。だからもうそれもメンタリティの問題で。
だから
も
ういきますかね。
そこはだからもうここギャル同盟でこう3人ギャルでさもう自分の楽しいと思う道を突き進んでいこうぜ野田っち。
まあ俺も最高ですよそれは、うん、でもなんかでもこれはでも広がりはないかなと思ってて。
あなるほどね。
でも俺はよく山上さんのことで俺は尊敬してるのは、うん、それをギャルじゃない人と話してるっていうのがとても、うん、
なるほど
要はだってどの反応されるかというとすごいねなんですよ、
う
ん、
あそうね。
でも俺らはすごくないと思ってるんですよ別に。
確かにね
そのギャップをちゃんとセッションするってのが大事で、
うん、だから例えばそのこれといきなり謎謎になるんだけど、雨民族が雨乞いをすると必ず雨が降ります。なんででしょう野田くん。
えなんでだろう。
わかるタカちゃん。答えは雨が降るまで踊るからっていうことなんだけど。
なるほど。
だから俺は自分がすごいと思ってもらうまでそいつに語るみたいな。
なるほど。
わかったわかったって。だからおーなるほどってこう自分の世界観に引きずり込んだ時に初めて俺のギャル化が完成するというか、
それ
はいギャルみたいな。
でもそれね換算ぐらいねこうちょっとぶっ飛んでないとできないから
でもなんか俺が目指してる、あ一応はいさっき言ったように僕は看護師っていう医療者のペルソナをかぶってるんですけど、結局僕はこれが究極の医療なんじゃないかなって思ってるんですよね。
わかる。
このセッションこそが、うん、本当に人を救っていくんじゃないかな。い
やマジこれみんなに言ってか本当に医療者諸君たちに聞いてほしい。これだってさちょうどいい感じで職種が3つ集まったわけでしょなんて面白い回だって
やって思うんですよ。
そうそう、まあ、よた話ではあるけど面白いよね。でもね、
まあ、でもやっぱこのままいくと看護師とはっていうなんか個人が消えちゃうもの、医者とはっていう個人が決めちゃうもの、うんうん、まあ、技師っていう個人が消えちゃうもの、ちょっと待ってよ。
おい今じゃねえ
だろ今じゃねえだろ。
放送中に抜けちゃったね。
ダメでしょ
今現状を伝えると、放送中にタカちゃんは酒をおかわりしに行こうとして
る。タカちゃんは確かに夏の MC じゃないからな。誰かあんまり理解していないようで
意味わかんないけど、でも酒がないと語れない。
まだじゃあ俺のあげるよ。
ありがとう。
オッケーオッケーオッ
ケー。って感じなんですよね。
そうそうそうそうそう、そういう感じなんですよね。タカちゃん可愛いね。そうさっきから自分がギャルだとか自分持ってるとか言いながら避けないと語れんのか言って。可愛いとこあれやないかいって。
これ2回目ですから。これちょっとやばいから
本当に。確かに。
緊張。でもそう考えるとですね。多分まあ潜在的ギャルは結構多いと思うんだよね。
だタカちゃんみたいな。だから
そうそうそう。
避け入れればギャルになれるみたいな。
そうそうそうそう。
確かに。
だから
心の中ではそうずっと思ってるけど。こうまあやっぱ周りの同調圧力じゃないけど、そういうのを恐れて自分を隠すようにしてるわっていうのはやっぱみんなあると思う。
いい意味のギャル予備軍ってことね。
ギャル予備軍
予備軍
予備軍、まあまあ予備軍って悪いように聞こえるけどまあギャル予備軍ってことね。
だからその潜在的ギャルが安心してちゃんと話せる環境を作るっていうのは一つのテーマかもしれない。
めっちゃいい。確かに別にギャルになんなくてもいいんだ。ギャルは俺たちがやるから、潜在的ギャルは安心して過ごしてくれよっていう社会を作るのが我々ギャルの
我々ギャルのやること
かも、ね、じゃあだからどうやってその社会とか世界を日本に広めていくかっていうのはちょっと教えてください。
だまさにこれじゃない。まさにこういうギャル3人が集まったギャル会の様子をこう中継して世間にばらまくことが、
なるほど、
意外とこう皆さんにとる救済になる。だって、まあ、少なくともこの3人の会話で一人二人でも救われる人がいたら俺らだってさ、
それ嬉しいな、
ね、そう本当にその通りかもしれない。だからこれをまあ一言で言うと触れる機会を増やすっていうのが一つの今のメインテーマだよね。
そうそうそう。だってのどっちそうだよね。そう有名になりたい理由はよりたくさんの人間と接して一気にたくさんの人間を救いたいっていうのがのどっちのなんか。
そうなんですよね。まあ僕はあんまり承認欲求とかはないんですけど目立ちたいんですよ。
手段的目立つというか、
目立ったら人いろんな人を救えるんじゃないかなって、うん、人生俺の人生の中で、
うん、目立つというかより多くの人間と一気に接するチャンスを得ることができるっていうのを目立つというふうに言ってるだけと。
そうね、まあ、うん、逆に言うと俺も救われるからそれで。
あなるほど、うん、そう自己実現ってことね。
そう自己実現になるので、まあ、そこを目指してるって意味で、
はい
はいはい、まあ、いろいろ活動してるっていうのが現状なんですけど。
いいね、うん、さあ野田ラジオのねモットーなわけね。
モットーでございますね。だからまあ一つはまあきっとねギャル予備軍の人もコミュニティが狭いわけですよ。
まあそうだな、
うん、もう誰に話していいのかなとか、まあ、あるから、まあこういう形です、まあ、どういう形かわからないけども、ちゃんとこの世界を広げてあげるっていうのを、
まあ、いつでもね、この金沢2階の満月喫茶、もしくは寒川の、スタジオで待ってますからって言えばいいかな。
すごい距離。
すごい。でもやっぱり自分をこう表現したいけど、やっぱそういう職場だとそういうのできないな、みたいな。でも自分の好きなこととか、こういうこととか喋りたいっていうのをこのラジオに。
そうね、だからすごい。では、 ラジオってのはすごい良くて、その例えば今野田っちがすごい距離っつったけど、ラジオならさ別にみんなとこうすごいね、あの近い距離に行けるわけじゃない。
確かに確かに。
そういう今の令和の時代だからこそできるデバイスを使って皆さんのとこにこう届けに行くっていうのはいいかもしれない。
確かに確かに。いや本当に、まあ、第一歩的なところで言うと、うん、まあ、物理的な距離の制限はあったにしろ、ちょっとこういう SNS というか今使えるあのプラットフォームはちゃんとアンテナ張っとくべきかな、
う
ん、
あ、そうだね、そうだね、まあ、今の時代だしね、まあ、みんな使ってると思うし、
こういうの。そうですね、うん、世界の広げ方っていろいろあるよねって話で、
うん、そうだね
っていうことですね、
はいはい。
もう終わり
30分くらいということでお後がよろしいようでは
い、じゃあまあカタラジオにお邪魔させていただきました、野田ラジオの野田春樹です。
僕も、お邪魔させていただきました。なんて俺紹介すればいいの。
野田ラジオゲストで来ていただいた、
まあ、ゲスト出演、たかちゃん、はい、でいいですか。
では引き続き野田ラジオとカタラジオをよろしくお願いします。では皆さんおやすみなさい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。